時刻は6時7分を回っています。今日はね、ウェディング恋衣もお休みということでゲストの方にお越しいただきました。ドキュメンタリー映画歌心2012、この、ドキュメンタリー映画と、柴監督の公演が行われるということで主催の歌心舞鶴支部の浅野さんにお越しいただきました。浅野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、このドキュメンタリー映画ということなんですけども、どこのドキュメンタリーなんですかね。
は
い、
映画は東日本大震災のドキュメンタリーということなんですが、東日本大震災の映画というとすごく津波であったりとか、そういう映像を思い浮かべるような形が皆さんあるんですが、この映画は全くそういうんじゃなくて、その避難所で偶然に知り合った、女子高生を、フォーカスしていくという形の映画になります。
その女子高生がどういうふうに例えば成長していくとか、そういうふうなことですか。
そうですね、女子高生、合唱部の女子高生で、はい、歌にというのがすごく、自分たちが伝えたいという思いがあって、そういうことを、合唱部のメンバーと、やろうとしている。で、その子のいろんな複雑な生い立ちだったりとかいうのを徐々に分かってきたみたいな、そういった、ストーリーでもありますけども。
はい、この言ったら離れた東北のことの映画をなぜじゃあこの舞鶴でしようというふうに。
私がですね、この映画は大阪で最初の頃にドキュメンタリー映画として見に行かせていただいたんですね。
はい、
でその時私は、前情報がなかったので、先ほど言いましたようなそういった映画かなという形で行ったんですが、全くそうじゃなくて、その震災を経験したその女子高生がどう生きる力というんですかね、そのどう前を向いていくことができるんだろうとか、して家族に対しての思いとかですね、全くその、思ってた震災の映画ではない、逆にこちらが勇気をもらったりとか生きる、意味ですかね、そういったものなんかをすごくもらって、それとその映画の中ですごくざわざわする自分の中にあったんですね。でそれをどうしてもちょっと舞鶴で伝えたいというのが最初の思いで、で実はこの映画は2011年版というのがありまして、これは舞鶴で2013年の12月15日、昨日ですよね、
3年前の
に上映させていただいたんですね。そしてやはりそこからその女子高生が前を向いていく姿を撮っていくのがこの2012年版なんですが、それをいずれ舞鶴でしたいという思いがあって、それが、やっと今回、できるというようなそういう形です。
はい、ドキュメンタリー映画歌心2012、こちらの方は来年って言っても来月なんですけども、1月22日日曜日舞鶴市総合文化会館で行われるということなんですけども、
はい、
これ映画の上映だけじゃないんですよね。
そうなんです。実は先ほど言いました2011年版を、上映してましたんで、その時に見た方々がやはりその歌というものに対しての思いを、しているその舞鶴の、合唱団が、中高生の合同の合唱団があるんで、その人たちの歌も一緒に届けてみてはという声掛けをいただいて、確かに僕も、そういうことってすごい一緒にできればいいなと思いましたんで、一部として舞鶴のその中高生の合同合唱団の方々に、出ていただいて、そしてその後に上映、そして最後にその映画について監督に講演をしてもらうという、そういったちょっと盛りだくさんのなっております。
なるほど、分かりました。で、実は浅野さんの方からね、この曲がいいんですという曲のリクエストをいただいたんですけども、この曲が翼をくださいという曲なんですが、これ結構ね、私は音楽のね、授業で習った曲なので、
そうですね、今は授業で、そうですね、はい、
なんですけども、この曲に対する思い入れをお聞かせいただけますか。
歌自身私の年代の歌でもあるんですが、実はこの歌、この映画の中で歌われる場面があるんですね。それがその歌ってる映画の中 映画の中で歌われている、それをその先ほどの女子高生が聞いて、うん、そのいろんな歌の中で一番その今の女子高生にとってこの歌が、どうですかね、響いたという形でして、
はい、さあそれでは
今回リクエストさせていただいた。
はい、わかりました。それではね、お聞きいただきたいと思います。さて浅野さん、実は監督とも深いご縁があるということなんですよね。
はい、はいはい、実は最初に監督をしたのはフェイスブックのつながりなんです。
あ、そうなんですか。
震災があった時に私はフェイスブックをしてて、うん、そのさっきまでつながってた人がその震災にあって、連絡取れなくなったりとか、
はい、
そういうことを経験して何もできないその時の自分があったんですよね。
あ、うん、
でそれですごい入れ立ちがあった時に、はい、それからしばらくして監督がそういう映画を作られたりも知って、
はい、
でもうすぐちょっと連絡取らせてもらって、
はい、
も見たいというのとがあって、それが大阪で初めて見させてもらったのが最初の出会いだったんです。
そうなんですね、わ、はい、かりました。実はその監督ともお電話ね、
はい、
浅野さんのご縁で本当にね素晴らしい監督と、お電話つながっておりますので、お聞きしたいと思います。芝監督こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっとドキドキしながらちょっとインタビューをさせていただいてるんですけども、この歌心っていうのは2012と、そして、その前に2011もあったということを先ほど、はい、浅野さんの方から伺ったんですけども、
はい、
はい、2011の時まずどのような思いで、お作りになったんでしょうか。
まあ、思いと言いましょうかね。まず2011年版の歌心というのは、震災が起きて間もない頃から私が宮城県の南三陸町と気仙沼市に入らせていただいてたんですけど、
はい、
最初ボランティアで現場に入った時に、避難所で一人の女子高校生と出会いましてね、
はい、
でまあ、彼女はもう間違いなく人の心に響くいろんなこうメッセージを持ってる子だなっていうのが分かったので、
うん、
もう矢も盾もたまらずに、とにかくあなたの、今のこう動きをね、記録に残させてほしいということでビデオの撮影を始めたんですね。
はい、
でまあ、ご本人も非常にそこはもう理解をしてくださって、長期記録をしている間で、まず震災の年の8月まで記録したものをまとめて1時間のドキュメンタリー映画にしたんですね。それが2011年版、
はい、
で12年版はさらにそこから1年間、彼女が高校卒業してどんな進路をたどっていくのかっていう新たな旅立ちを含めてですね、記録をしていったのが2012年版で、トータル2時間近い映画になっているんですね。
はい、
で2011年版というのはちょうどあの頃、被災された方々がよくおっしゃっていたのが、被災地 この今の自分たちが抱えている現実というのを被災地以外の方々どこかもう忘れちゃったんじゃないのというような、疑問というのかな、
はい、
そういう思い、取り残された気分とかいったものを強くお持ちでしたので、
うん、
そういう問いかけをする映画になっています。
なるほど。2011
年版はさらにそこから一歩進んで、
うん、
被災された方々が何とか生き延びることはできたけれども生きることがとても苦しいって、特に大切なご家族とか、
うん、
ご友人とか近隣の方々を軒並みなくされた方々とかですね、
はい、
そういった方々がなんか生きている自分が生きていけないんじゃないかなっていうような気持ちを持たれている方が大勢おられましてね、した方々、はい、そうした方々を何としてでもこう少しでもお支えできないかなと考えて、芸術の力にできる役割として、
はい、
映画にしようと、ありのままを映画に、少しに一番辛い気持ちの方々を、お支えする映画として作ったのが2012年版ということになります。
はい、私ももう本当にね、この遠く離れているこの京都にいても本当になんかね、もう怖くってガタガタガタガタ震えていたので、本当にもう 現場というかね、その場所にいた方っていうのはもうどんな思いなんだろうっていうふうには思いますけども、この少女っ っていう、
はい、
はい、あのピックアップされてる、そのクローズアップされてるこの女の子もやはりご家族とかも亡くされた方なんですかね。
そうですね、親類の方5人亡くされて、自宅は津波で全部亡くなって、
はい、
残ったものは、ご両親の結婚写真、結婚記念の写真が1枚だったかな、
はい、
これ以外は何もかもなくなっちゃいましたね。
まあ、あのご両親の結婚写真があるということは、それが自分のルーツだっていうふうに思える大切な一枚が見つかったんだなっていうふうに今ちょっと思ったりしたんですけども。
でもね、でもね、
はい、
家があった場所から800メートル離れた山の中の泥の中からたまたま見つかったんですよ。
はい、800メートルって言ったらもう相当離れたところ
なんですね。陸の方まで流されて、はい、泥かきをしてる人がたまたま写真を見つけて、その写真が、あ、これはあの人の家族の写真だって分かったから戻ってきたんですよ。
うん、あ、なんか強いもの持ってらっしゃるかな。あ、でもなんかすごいご縁ですね、それって。
そうですね、まあ、あのご縁であると同時に、あのなんていうのかな、都会に住んでる子も、私今普段大阪にいるんですけれど、
はい、
都会に住んで生活をしていると、近所の方々とこう、なんだろう、こう名前とか顔とかが一致しなかったり、その人の素性がよくわからないっていうケースっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね、はい、
あの特に三陸に通い続けるうちに一番私が感じたのは、
はい、
彼らは地域のコミュニティをものすごく強く持ってるってことなんですよ。
うーん、
まあ、何よりも大切にしてらっしゃる。でこれはあの独特 の、 あの文化があるんですけれど、
はい、
それの集落というか町というか村というか、それぞれの、地域ですね、家族親族に続く親類っていう、考え方があるんですね。
はい、親類、はい、
類、はい、漢字で書くと親類縁者の親類と同じ字なんですけれど、
あ、親の類という字ですね。
はい、
はい、
はい、でも意味は全然違うんですよ。あの普通の親類縁者の親類は当園の親戚とかそういうイメージじゃないですか。
そうですね、
はい、でも彼らの言う親類というのは、例えば同じ集落に同じ苗字の人たちが大勢いるんです。
あ、
おさんの集落とか、
はい、馬
さんの集落とか、
うん、
原さんとか西条さんとかね、
うん、
そうすると必ずしも同じ苗字の人同士が血がつながっているわけではない、
うん、
だけど例えば佐藤という苗字であれば、まあ、うちの佐藤とお宅の佐藤は1000年前まで遡れば、あの奥州藤原家の左大臣の年だよね。
なるほど、
繋がってるに違いないっていうふうに考えてるんですね。
はい、
あ、ただその同士が今度当園の親類と同じような直関係を結ぶんですよ、
うん、
そう結ぶわけじゃないんですよ、
うん、
家族と同じように扱うので、
はい、
例えばお隣の佐藤さんで奥さんを亡くされた、
はい、
うちの佐藤さんは旦那さんを亡くされた、それぞれに子供がいるってなったら、
うん、
まあ、いわば疑似家族のようになって、これが今度新たな家族のようになって、子供同士が兄弟として育てていくとかいうような形になるんですね。
なるほど、
不思議でしょ。
なんかちょっとなんかこう不思議な、ちょっとなんかなんて言ったらいいんかな、その地域全体が一つという感じなんですかね。その、みんながみんなのことを知ってるしっていうところなんでしょうね。
うん、あのこれは何かなって、まあ、あの僕の半分こう推測も含めて申し上げるならば、
はい、
あの地域では80年から100年に一遍津波が来るわけですよ。必ず、
はい、
必ず津波が起きるんですよね、
うん、
こうずっと遥か昔から、
うん、
なると多くの人がやっぱり津波で被害に遭って亡くなるんですよ。
はい、
となるとね、生き残った人たちがどうやってその悲しみも含めて背負いながらも、
はい、
でもまた先に生きていくのかっていうことを地域の人同士でみんなで考えて、いつの間にか生まれた生き抜くための知恵だっていうのが分かってくるんですね。
う
ーん、残されたご遺族同士が新たな疑似家族を形成して次に生きていく、そして一番こう社会にとって大事な子どもたちを大人がみんなで守って育てていくっていう、そういうことだと思うんです。
なるほど。では監督がその注目をされたその少女は 何が一番の自分の生きる力になったんでしょう。
もしかしたらそれは歌かもしれない。
ああ、なるほど。
はい、
やはり歌の力というのは大きいですね。そうなるとね。で、
それも合唱だっていうことが一番大きいですね。彼女は地元の高校の合唱部の子だったので、
はい、
で、あの僕らが最初現場に駆けつけた時に、
はい、
あの合唱の大阪の合唱チームのメンバーと一緒に行ったんですね、うん、ヒューマノートっていうグループなんですけれど、
はい、
彼らと現場に一緒に入って、うん、で避難所で歌を歌わせていただくっていう流れがたまたまできたので歌わせていただいたんですけれど、
はい、
私は歌手じゃないですけどね、あのメンバーが歌ったんですが、
はい、
その時に彼女がたまたま避難所の真ん中で聴いてたんですね、この歌を。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
で、彼女は、震災が起きてから初めて音楽出たってその場で言って、
はい、
音楽って本当にいいねっていうことをつぶやくわけですよ。でそこから彼女とは出会いが深まっていったんですが、
はい、
雪の翼をくださいっていう歌もモチーフの一つとして重要な役割を果たしてるんですね。
はい、先ほどね、そのもうものすごいこうグッときたのでということと、もう懐かしくて自分たちの世代の曲だということで、浅野さんからもリクエストがありまして、翼をくださいという曲をおかけしたんですけども、さて、それではこの少女にこれからも頑張ってほしいという思いの中で、何かこう歌のプレゼントというようなことはありますでしょうか。
あの彼女に対してというよりは、はい、もう少し視野を広げて、うん、でもあの今のこの季節というかタイミングに合わせてですね、実はあのずっと被災地を一緒に回っていた、まあ、いわばチーム歌心っていうのかな、
はい、
この映画にまつわるいろんな人たちとご縁をいただいて、クリスマスソング新しい歌を一曲作ったんですね。
あ、そうなんですね、はい、はい、
でそれをね今回初めてあの FM マイズルを通じてこれインターネットで全国の皆さんも聞いていただけるっていうふうに聞いたので、
はい、
ご紹介したいなと思います。
はい、
はい、曲名はね、はい、ホーリーナイトっていう、まあ、これ有名なキリスト教の賛美歌が元になっている歌なんですが、
はい、
有名どころで言うとマライア・キャリーさんとか、
お、
セリーヌ・ディオンさんとか、
うん、
あるいは誰だろうな、イル・ディーボっていう合唱グループとか、
うん、
ケルティック・ウーマンとかがですね使っあの実際にこう英語の歌として歌ってらっしゃる名曲なんですね、クリスマスの。
はい、
これの歌詞を日本語版の歌詞っていうのが実は戦後間もない頃に作られていたものがあったんです。
お、そうなんですね。
はい、でそれを新しい日本語に置き換えて、うん、より分かりやすくで子供さんでも分かるような優しい言葉に変えてですね、趣旨はもうほとんど変えずにその調子のままなんですが、
はい、
ちょっと歌詞を私が作らせていただいて、であのさっきちょっと名前が出た被災地一緒に行っている大阪を拠点としている、合唱グループ、シンガーズグループなんですけど、
はい、
マンノートというチームに、歌を作ってもらって、で、つい昨日、おととい完成したところなんです、最終版が。
ああ、そうなんですね。はい、ということで、こちらにも届けられておりますので、それではヒューマンノーツでオーホーリーナイトお聞きいただきたいと思います。ということでお聴きいただきました曲はヒューマンノーツでオーホーリーナイトでした。監督、ね、本当にね、なんか心が洗われるような感じがするんですけどもね、やはりこの生きているということがもう光であり、もうこのその世界にいることがこうなんていうかな、生きてるっていうその希望であったりとか、なんかそういうふうなこのクリスマスに寄せる思いっていうのを感じたんですけども。
ありがとうございます。やっぱりねこの歌詞を作らせていただくにあたっては、まあ、もちろん原曲の英語の歌詞を、まあ、ほとんど尊重していて、それをベースに生かしてるんですけれども、
はい、
同時にやっぱり僕がこの5年間歌心を通じて南三陸町や気仙沼をはじめ現地の方々と交流させていただいている中でね、
はい、
生きることがとても苦しいとか辛いとかってさっき申し上げたようなお気持ちをお持ちの方が大勢おられるわけですね。
うーん、
で震災のことだけではなくて世界に目を向ければ日 未だに空から爆弾が降ってくるところに生きることを余儀なくされている人たちって中東の方とか、
ね、
おられるじゃないですか、
はい、
でそうした現実に目を背けては僕はいけないと思っていて、そういう現実も含めて、世界は動いているわけでね、
はい、
その中でそれでもみんな一人一人の尊い命がね、生きる方向に向かっていく、そんなこう流れをね、作るお手伝いを、やっぱり僕は映画でもそうだし歌でも芸術でも何でもそうなんですけれど、表現したい、お伝えしたいんですね。で僕が何かを作って届けるっていうのは表面的にはそうなんだけど、本当はその私たちのこう自分だけじゃなくていろんな表現を通して、それを表現と出会ってくださった皆さんそれぞれがですね、自分の中でよし生きていこうっていう気持ちにこう針を振ることができたときに、その時にこそ僕は芸術が一番役割を果たした時だって思っているので、
はい、
こうした歌をね本当にこう出会って喜んでいただいたり味わっていただいたりね、
はい、
いろんなことを知っていただけたら本当に嬉しいですね。
そうですね、なんかこういうことってなんかこう世界中の人たちにもこう知っていただきたいし感じていただきたいですよね。
そうですね、
うん、
特にね最近はやっぱりインターネットが盛んになってきて、
はい、
誰かを攻撃したり、なんだろう敵という存在を意図的に作って貶めたりね、あるいは政治的にもそうやって対立を煽ったりする政治家が、喝采を浴びたりするという傾向が強くなってきているように思うんですね。
そうですね、この曲いやそうこの映画を、ね、ご覧いただいてもっとなんかこうピュアな清らかな気持ちを多分子供の頃はこうだったはずっていうのをね、大人の皆さんにも思い出したりとか、そしてそういう気持ちでこれからも進んでいっていただきたいなと思います。監督本当に今日はお忙しいところをもっともっとお話伺いたいんですけども、また、ね来月1月22日の日曜日監督のお話も伺える講演をしていただけるということですので、そちらの方も楽しみにしたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
さあということでですね、浅野さん、
はい
なんかすごい素敵な監督ですよね。
ですね、うん、もっとたくさん話を聞きたいですけども、
ですね、本当にねいっぱいもっともっと話を聞いて、うん、なんかこう忘れてしまっていた自分のこうなんかこうピュアな気持ちをこう、はい、引っ張り出したいなって思いますね、
はい、
さあそれではね、もう一度、日時など、はい、浅野さんの方からお願いできますか。はい、
ドキュメンタリー映画、歌心2012、ただ2011を見ていられない方も2011の要素を含まれた形でつながりますので全く問題はありません。関東公演という形で、来年2017年1月22日、会場は12時、開演12時半から16時、会場の方は舞鶴市総合文化会館1階のショーホールになってます。で一部として舞鶴の中高生合同合唱団のハーモニー・フォー・舞鶴のみんなに歌を、届けていただけますので、
はい、
ぜひ聴いていただきたいと思います。生の歌を聴いて、そして映画の中の、合唱部の子たちの歌と聴いていただきたいなと思っております。
はい、
でなおかつやっぱり監督の講演、最後にやはり監督の講演を聴いてもらうことでその映像の一つ一つにも意味があるということも分かっていただけると思いますし、思いを一緒に、ぜひ感じていただきたいなと思っております。
はい、こちらチケットの前売りの方はどちらの方でお求めいただけますか。は
い、いろいろですね皆さんに応援していただいてて、喫茶店だったりとかそういうところにも置いてもらってるんですが、
うん、
総合文化会館のところにも、もちろんございますし、前売り券として1500円なります。うん、ただ学生の方、中学生以上になりますが、これは前売り当日とも、500円になりますので、
はい、
一般の方はちょっと当日2000円になりますので、
はい、
ぜひ前売り券を購入していただいて、まあ、総合文化会館であったりとか、あと、まあ、東舞鶴でしたらリサイクルブティックのココアさんであったり、
はい、
西舞鶴でしたら、今安さんとこの、今安ハウジングさんですね、うん、そういうところに置いてありますので、
はい、メールでも、お問い合わせを していただいたらいいですかね。
はい、そうですね、はい、はい、
メールのアドレス歌心@improsslife.jp、 まあ、歌心2012マイズルで多分検索がかかると思いますし、
はい、
はい、こちらの方からも検索してお求めいただきたいと思います。舞鶴市総合文化会館のお電話番号は0773-64-0880、 こちらの方でも販売しておりますので、ぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思います。日時私の方からももう一度言っておきますね、1月22日日曜日12時30分から夕方4時までとなっています。12時会場ですのでね、お早めにお越しいただいてもいいですので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、なんかね、本当に爽やかな、こう、なんか癒されたような、そんな感じにもなったようなね、このお話だったんですけどもね、命は生きる方向に向かうということで、ドキュメンタリー映画歌心2012、ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思います。ということで、本日お越しいただきましたのは歌心舞鶴支部の浅野さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。